今日の主題は新しい人間です。そして中心のテキストがコロサイの信徒への手紙の3章12節から17節ですが、その中で特に今日は、16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいという言葉と、もう一箇所、14節、これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。つまり、キリストの言葉が私たちのうちに豊かに宿るということによって、私たちは新しい人間とされているということになるわけですが、それがどのようなことなのかということを、今日の福音書がそれを詳しく示していますので、大変有名な話なのですが、この放蕩息子の例えから大切なことを学んでみたいと思います。この放蕩息子の例えなんですが、17世紀の有名なオランダ出身の画家にレンブラントっていう人がいます。今も上野で展覧会やってますね。私も見に行きたいと思ってるんですが、彼は聖書に関わる物語を随分たくさん若い時から書いてきたんですが、その彼の晩年にの作品にこの放蕩息子の帰郷という絵があるんです。で、修法の表紙に書きましたけれども、出したわけですが、その放蕩息子の絵を見たことによってですね、とっても心を動かされた神父さんがいました。ヘンリー・ナウエンという神父さんで、もう1996年に64歳で亡くなっていらっしゃるんですが、随分たくさんの本をお書きになった優れたカトリックの指導者なんですが、この一つの絵だけでですね、こんな分厚い一冊の本をお書きになった。そして私はそれを読んだときに、大変今までの受け止め方が浅かったということを教えられたわけですね。それで、キリストが宿るということの意味で、今日はこの放蕩息子の絵から三つの側面を学びたいというふうに思うんです。で、第一は言うまでもなく放蕩息子そのものです。で、これまで大変有名な物語ですから、放蕩息子の例えは随分用いられて、そして神が無条件にお許しになる方なんだということが強調されてきて、そして後の話はあまりされなかったと思うんですが、この第一の放蕩息子、弟息子、そして第二の兄息子、そして無条件で迎えた父、この三つが、このレンブラントの絵から、絵が物語っているというわけですね。で、1982年に、このナウエン神父は、ある修道院で初めて、この部分画を見るんです。この、ちょっと、まだこれでも小さいわけですけれども、ちょっと伸ばしてみましたが、このお父さんのところだけですね、を伸ばした縦に長い、その副写の額がかかっていて、それに彼は心を奪われるんです。そして、それがレンブラントの絵だっていうことを知って、そして、今、ペテルスブル、サンクトペテルスブルクってロシアの町に、の美術館にこの現物があるんだそうです。縦が2メートルちょっと、随分大きな絵なんですね。そして、その絵の中で、まず彼は修法の表紙の絵ではちょっと小さすぎるのでよく見えないんですが、よくご覧になるとわかるんですが、お父さんの手がとても気になったんです。 そして全体が暗いわけですけれども、お父さんと息子のところに光が当たって、それで見守ってるお兄さん、無然と立ってるお兄さんのところにも火が当たってるというわけですね。で、お父さんのこの息子に対する肩にかけてる手が右手と左手で違うって言います。そんなこと全然気がつかなかったんですが、よく見ると本当に違うんです。この左手はとっても力強い働く人の手、そして右手が優しい手。だから左手はしっかしちりとこの息子を受け止めて、そして右手が優しく撫でて受け入れてるっていうね、その姿を表してるっていうわけですね。で、しかも息子を見てくださると裸足です。サンダルが抜けてるわけですが、今日でも裸足で暮らしてる人が日本以外のところだったらたくさんいるわけですね。つまり裸足っていうのは貧しさの極みを表してる。だからこの息子も裸足だった。だけどお父さんは息子を見ると急いで一番いい着物を持ってこい、そして履物も履かせなさいっていうふうに言ったぐらいですから、この落ち込んで帰ってきた息子をお父さんは自分から出て行って迎えた。彼はそこにちゃんと帰る前に言い訳を考えるんです。もう今さらどの面下げて帰れるかというわけですね。だけどもうだから悪かったって言いながら、でも奴隷の一人でいいから家に置いてくださいって戻ろうというふうにしたら、お父さんは大喜びで、そして子牛をほふりなさいって、普通はお客もてなすときには羊をほふるんですね。牛をほふるっていうのは大パーティーです。ですから大パーティーをした。一番いい服着せてですね。ところがそこでお兄さんが帰ってくる。で、私たちはしばしば神から離れた子と息子なんだっていう、これは割合共感しやすいんですね。ナウエン神父もそういうなんか自分が受け入れられたいっていうね、非常によく働いてたんですけど、心がどっか満たされてなかったんです。だからしっかり抱き留めてほしいっていう思いを持って、そしてあこれだっていうふうに思ったんですが、その次にもう一つ、私たちはお兄さん兄息子だっていうことも忘れてはいけないというわけです。つまり兄息子はずっとお父さんのとこいた真面目人間です。真面目人間の場合にはどうしても自分がしなかった、あるいはできなかった悪いことをしている人っていうのを見下げる傾向にある。だから自分はずっとお父さんの言うことを聞いて忠実に従ってきたのに、こんなパーティーしてくれたこともないじゃないかって彼は無然とするわけです。それがこの絵にも現れてる。で、よく見るとですね、私も引き伸ばしてみて分かったんですが、着てるものが断然違うんですね。そしてお父さんも立派なのでマントをかぶってるわけですけども、だけどお兄さんの目は許してない目ですね。こんなことをしてっていう。だけどその お兄さんが無然として怒ってる時にもお父さんは自分から出て行ったって書いてありますね。父親が出てきてなだめた、つまり息子を迎える姿勢は同じなんだと。ここにいわゆるファリサイ派や律法学者の姿、あるいは我々長年神道をやってる者の姿、真面目に自分は教会生活してる、悪いことはそんなにしてない、そして一生懸命やれることはやってる。なのにあれがっていうふうな見方。これはナウエン神父が取りも直さず、これは自分だった。そして自分の中で落ち着いていなかったっていうのは、やっぱこの兄だったんだっていうね。そこへ気づいてまた、愕然とするわけですね。そして、ところがある シスターに彼は、まあ、この弟息子の絵の話をしたときに、あなたは弟息子であろうと、兄息子であろうと、どちらでもそれはいいのです。だけど、この物語は、あなたが父にならなきゃいけないということを示しているんじゃないでしょうか。言われて、おっとまた思った。つまり、ここで、このお父さんは、レンブラント自身ではないか。自分の自画像と似てるんだそうです。で、彼晩年です。だけど、レンブラント自身は非常に華やかな時代があって、結構悪いことしてる。その、意気盛んな時の絵が、あの本の中には出てるわけですが、違うんですね。なんか破綻で。ですから、しかも借金問題とか、離婚もあったりとかね、いろんなことを彼はやってきてるわけです。だけど、その晩年になって、彼が到達したんだろうというところが、このお父さんの姿。そして、迎えなきゃいけない。だから、レンブラントは、この三人の全部に自分を当てはめて、見て表現しているということになるわけですね。そして、そのお父さんが、この、どういうことを思っていただろうということを想像したときに、私たちがお父さんになる、似たものになるために、の三つの道があるというふうに述べています。一番目は、嘆くものとなる。嘆く。お父さんはどんなに嘆いたろう。しかもね、生きてるうちから分け前くださいって。そして、ある聖書学者は十数年にわたって、トルコ、それから中近東、アフリカ、いろんなところ、比較的貧しい国に行って、そして豊かな人とのそういうやりとりを、こういうケースがあるかって聞いたら、一箇所も見つからなかった。ね。それで、あなたの村でこれまでこうした要求をした人はいますかって聞いたら、とんでもない。こうした要求はできるでしょうか。無理です。もし誰かがあえてそうしたらどうなりますか。もちろん父親は彼を打ちのめすでしょう。なぜ？それは父に死んでほしいと願うことだから。それを父親はいいよって自由意志に任せる。それほど大きな愛があった。つまり、信じているっていうのか、自発的に自分で帰ってくるまでは待つっていうその姿勢。ですから、いいよって渡した。だけど、もうどういうプロセスを経たんであろうが、帰ってきた息子を見たら、もう大喜びした。つまり、イエスがしばしば神の国っていうのを祝宴に例えられた。ある意味で礼拝もその祝宴の縮図です。だから、それは神が戻ってきたものを、たった一人が戻ってくることを、どんだけ喜ばれるか。その喜びに私たちも素直に預からなきゃいけない。それがあんなことしててとか、ね、どうしても比べてしまう。でもお父さんは、このお父さんは全然比べないです。そしてこのお兄さんの方、無然としてるみたいですけども、レンブラントが光を当ててるっていうところで、レンブラントはこのお兄さんがきっと将来、聖書の例え話には書いてないんですけれども、きっと大丈夫、父親が、なぜならば、しっかり受け止めている。この、お前はいつも私と一緒にいるじゃないか。そして私のものはすべてお前のものだよ。というふうに言って、そして、いつもお前と一緒にいるんだぞ。っていうふうに言ってくれている。ですね。だから、私たちが、お父さんになるっていう時に、まず、裁くのではなくて嘆いて、そして二番目は許す。嘆く。そして次は許す。無条件で許す。そして三番目は惜しみなく。もう一番いいものを出せっていうふうにお父さんが大喜びした。つまり、それが愛ということなんだ。シェイクスピアの言葉にあるそうですね。この、 相手の気持ちが変わった時に変わるようなものは愛ではない。条件つけているのも愛ではない。だからこのお父さんが私たちの目標なんだと。愛はすべてを完成する絆です。昔の訳では帯になっています。その姿がここにある。そしてイエス・キリストがこの三人の息子を皆やっていてくださるということも直江神父は触れているんですけれども、私たちはだからこのキリストの言葉が私たちのうちに宿るようにしなさいっていうふうに言われている。それはだからいつでも当事者というふうに自分の身を置かなきゃいけないんです。だから当事者であるということは、神はいつでも一対一で向いていてくださる、そういうあり方をするときに、お兄さんのようなことをするかもしれないけれども、またそれがそれでもお父さんは許してくださってる、そして待ってるっていうね、この無条件の大きな愛の中に私たちは置かれてる。今どこの状態でいるのかはわからないけれども、でもこの父のもとにいる。そしていつもこの共演に呼ばれている。そこから私たちは全てのことを出発することができるのではないでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを礼拝にお招きくださってありがとうございます。本当に放蕩息子のような、あなたを完全に無視し、あるいはあなたを死なせるようなことを繰り返してきたものであるにもかかわらず、私たちが悔い改めて戻るときに、惜しみなく豊かな賜物を持って報いてくださることを今日改めて学びました。また一方で私たちは自分の真面目さを誇りにして、そしてそうでないものを裁いたり妬んだりする、そういう姿も持っていることを知らされました。しかしそのようなものにも父なる神様はいつでもお前と共にいるんではないか、そして自分のものはお前のものだと優しい目で待っていてくださいます。私たちもこのお父さんのように人々を受け入れ、そして人々を見ていくことができますように。私たちに主イエス・キリストが教えてくださったその愛の深さと大きさをしっかりとまた味わうことができるようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。